東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀治のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀治がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。皆様最近いかがお過ごしでしょうか。私最近ある能力を手に入れまして、まあこれを発見したきっかけっていうのは夜寝る時だったんですけども、まあ、夜寝るときベッドに入って、まあ、掛け布団をねかけて寝るというところで、ただ毎回毎回ちょっと嫌だなって思っていたことがあって、この掛け布団がすごく静電気が多くて、まあ、多分この掛け布団のカバー自体が、まあ、安物というかね、ナイロン製の、ね、まあ粗悪なものを使ってるんですよ。でこれがすごく静電気を帯びていて、まあ、理由としてはその素材もありますけど、洗濯した時の後に乾燥機かけるんですけど、この乾燥機かけたのもまあ一つの原因なのかなと思っているんですけども、でそんなんで夜、まあ、掛け布団かけて静電気すごいな嫌だななんて思いながらで、寝るわけなんですけど、やっぱり横になっていてもずっと静電気が気になっちゃって、これどうにかなんないのかなと思って、これなんかちょっと手をね触れるとバチバチバチバチっていうので、それでもうそれ全部バチバチやったら静電気なくなるんじゃないかなと思ってずっと掛け布団をね触っていたんですけど、でもう夜だからあの電気も消してね、まあ、そんなことやってたらよくその掛け布団を見てみるとなんか光るんですよ。バチバチバチバチってやるとなんでしょう、掛け布団の中が青白く光るんですよね。なんだろうと思って、やっぱり静電気が反応して、ね、本来そんな火花って出ないとは思うんですけど青白く光ってしまうということを発見しまして、私も結構長い年数生きてますけども、ね、ずっと夜寝て静電気すごいななんて思ってもうずっと生きてきましたけども、こんなね夜ね光るなんて思わなかったんで、ぜひ皆さんもね夜バチバチするような掛け布団かけてる方やってみると意外と多分光るんじゃないかなと。これ私だけの能力だったらまた別なんですけども、おそらく皆さんね光ると思いますから、まあ日頃からねまあこういう乾燥した時っていうのはドアノブとかね握る時とか、あと人と握手する時とか、そんな時ね結構静電気ってあると思うのでね、そういう日常から静電気をね体にも帯びてしまうような人、あとはもうそういう掛け布団も静電気すごい人、こういう相乗効果でね発生する能力だと思いますのでね、ぜひ皆さんもね、その辺試してみてはいかがかなと、そんなところでございます。それでは今日もやっていきたいと思います。番組では皆様からコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは内藤秀治のネガティブ人間改造計画第8回目放送、体から電気を発する男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きない時に無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介するコーナーでございますと。今回のご紹介するスイッチはこちら、から元気でやる気スイッチ。から元気っていうとねなんか無理してる感じがちょっとありますけどもね、 いや意外とから元気でねやる気が出ちゃう時もあるんですよね。まあ、日頃からね私たちみたいなネガティブな人間はまあ口を開けばしんどい、疲れた、もう無理、だるい、やめたい、できないね、そんなことがねポンポン出てきますよ。で、まあ、基本的にはため息ついてると。そんな人間たちですけども、まあ昨今ね、世の中では頑張れ頑張れ、できるできるとね言っている人もいますし、何か自己啓発みたいなビジネス書とかね、あとはなんか人生を良くするとかね、そういうまあ関連の本を読んだりとかすると、なんかポジティブな言葉を言いましょうとか、プラスなことを言いましょうとかね、まあ、そんなことをよく書いてありますよ。ただなんかちょっとねそういうのっていけすかないなっていうか、ポジティブな言葉、あんま言いたくないなみたいな、プラスなことをあんまり言いたくないなっていうのはやっぱり本心じゃないかなっていうのはあると思うんです。だけどから元気っていうのはね、無理して言ってますっていうのはね分かる言葉かなというところで、俺たちみたいな、ね、タイプの人間にはちょうどなんかいいニュアンスというかねところがあると思いますんでね、ぜひちょっと皆さんもねこのから元気というのをね使っていただきたいなと、ね、やっぱりそのね基本的に毎日使ってしまうネガティブな言葉、マイナスな言葉、まあ、やはり言わない方がねいいとは思うんですよ。まあその言った言葉っていうのはね、自分の口から出て、で自分の耳に入ってきますから、でそれがずっと繰り返されてると、それでねなんか本当にそうなんじゃないかって、ね、ちょっと刷り込まれてしまうところもありますからね、できればねそういう言葉は言わずにから元気でね乗り越えていこうということで、まあどういう風にじゃあから元気したらいいのって、やり方わからないよっていう人もいると思うんでね、まあ簡単にね私がちょっと使ったりもするから元気なんですけども、まあことあるごとにねラッキーとかね、何が起きてもいやラッキーラッキーって言ったりとか、あとはねいけるいけると、ついてるついてると、ね、そういう言葉をねまあ無理に出していくと、あとは何かねマイナスなことが起きましたと、いつもだったらあーもう最悪だなーって言ってしまうところを、ね、逆に良かったと、ね、何が逆に良かったのか分かりませんけども、これも逆に良かった良かったっていうことで、なんか乗り切れる的なところもねちょっと出てくるんじゃないかなと思いますんでね、でこういうのはまあ本当に日常的についてない時も使えますし、あとはお仕事されてる方はね仕事中のミスとか、あとはまあ普通のプライベートでもね人間関係とか、そういうのなんか疲れちゃってるような人もいると思うんですけど、そういう時も今の言葉を使うことによってなんとか、ね、乗り切れる、ね、根本的な解決はできないかもしれないですけど、乗り切って乗り切ってそのまま落ちていってねやる気が出なくなっちゃうんであれば、そこは乗り切ることでやる気のスイッチをねちょっとオンにできるんじゃないかなと思いますから、まあ仕事中とかだったら例えばね、さっき言った言葉以外で言うと、ね、じゃあ午前中疲れちゃったなと、ね、午後どうしようって時も、ね、午後は頑張っちゃうぞとかね、あとはもう帰りもう夜も遅くなって、ね、残業して残業してとか、で明日辛いなっていう時も、いや明日はやりますよみたいな、ね、で仕事を、ね、ちょっとあんまり良くない方向に、ね、ミスっちゃったりとかあっても、いや逆にこっから流れきますよとかね、そういう少しねわざとらしくでかつ大きめな声でね言って、であと語尾をね伸ばす、なんとかですよみたいな、そういうちょっとわざとらしさをやると、周りの人たちも ね自分だけではなくて周りのね空気感っていうのも、なんすかそのから元気みたいないうところで、なんかみんながね少し心が安らぐというか、ね、自分も、まあ、落ち込まないでなんとか乗り切れて周りの空気も良くなると、ね、そういう素敵なねから元気には力ございますから、そういうの使ってもらえるとねいいんじゃないかなと思うんですよ。で実際私もねこれ使って一日中使った時があってですね、でその時、まあ、周りにもいっぱい人いたので、じゃあ周りの人もね何人か一緒にね、まあ、ネガティブな人いましたから、ほんのちょっと今日一日やってこうよっつって、でことあるごとにね、いやラッキーラッキーってね、ついてるついてるってね、逆によかったって連呼して、で最初は良かったんですよね、なんか 落ち込まないねこれっつって、いけるんじゃないっつってね。で気づいて、まあ、ずっと使っていて、夕方ぐらいですかね、みんなぐったりしてるっていうね、まあ、本来ねネガティブな人間ですから、まあ、無理やりですからね、から元気ですからね、やっぱりね無理しちゃうとねぐったりしちゃうところがあって、いや本当に疲れちゃうなと思うので、これはずっと使うのはなかなか厳しいかなと思うので、ちょっとしたドーピング的にね、あの一時的に使うんだったらもうベストな感じだと思うので、まあ、常に使わず、まあ1時間に1回しかねちょっと使えない魔法的なねものかもしれないですけども、それで、ね、1日そうしたらね24回使えますから、そんだけ使えばなんとかねやっていけるかなと思いますんでね、ぜひ皆さんもね、あのネガティブな言葉ね言おうかなと思った時には、ラッキーついてるね、逆に良かったとね言っていくと、ちょっとやる気スイッチ入るんじゃないかなと思います。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're never everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
来たれ不健康ニスト。このコーナーではネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。で、まあ、ちなみにですね、この不健康ニストは不健康界の金メダリストとね、それをちょっとかけて私考えた面白いやつでございます。それでは今回の不健康自慢はこちら、アトピーがしんどいですね。まあアトピー性皮膚炎っていうやつですよね。まあ、通称皆さんアトピーって言うと思うんですけども、今でこそ、まあ、パッと見はわからないかなと、ね、私自身は思ってるんですけども、まあ、でも服とかを脱いだらね結構ガサガサですしね、もう今もかぶれてるところがね、まあ、大きく3箇所ぐらいはあったりするんですけど、まあでも日常生活的にあんまりわからないかなっていうぐらいには、まあ、落ち着いている状況なんですけど、こちらね、幼少期からかなりひどくて、で大人になっていってね少し落ち着いたかなってところあるんですけど、まあ、どのぐらいひどかったかっていうねお話しさせていただきますと、まあ、幼少期、まあ、生まれて多分、まあ、間もない頃からずっとねそういう皮膚的なところは、ね、弱かったという感じで、でもう気づけば毎週のように、ね、皮膚科に通ってと、でもう体はねもう痒いですよ、ね、子供が毎日痒いなんていうのはなかなか悶絶ものですけどもね、まあ、今となってはねなんか痒みの耐性がすごいついていてね、ちょっとした痒みじゃね動じないっていうね、そんな強靭な体にもなってきましたけども、まあ体もね、まあ、顔にはあんまり出てこなかったのかなと思うんですけど、まあ、体ですよね。で、まあ、皮膚が薄い部分とかあと関節部分とかがねもう結構ひどくて、まあ、全身カサカサね、で、まあ、粉は出ますから ね粉が出るってよくわからないかもしれないですけど、まあ、皮膚がねちょっとボロボロなんで、それが服と擦れるとねちょっと粉っぽくなってしまうっていうね、まあ、いわゆる天然のパウダーみたいなもんですからね、まあ、触ればサラサラかもしれないんですけどもね、この粉はなかなか床とかにも落ちますからね、自分が歩いた後はちょっと粉まみれみたいな、そんなのあったりとか、あとはやっぱかいちゃうんでね、かゆくてかいちゃう、まあ、書くなよって話かもしれないですけど、もう無意識にね書いちゃうんですよ。なのでね、まあ、そこからね傷が広がって、まあ、血が出たりもしますしね、あとはなんか汁的な何なんですかねあれは、書くとなんか汁が出るんですよね。でその汁がねなんか固まっちゃったりとか、あとまあ夜ね、まあ、ベッドとか入って寝ると思うんですけど、起きると、まあ、シーツにねその汁がね、なんかこびりついて皮膚とねなんか合わさっちゃってみたいな、ちょっと張り付いちゃって取れないみたいな、パリパリみたいな、ね、そんなのがありますよ、ね、この話多分アトピーの人しかわからないかもしれないですけどね、アトピーあるあるみたいな、ね、いいんですよこうやってねネガティブな話、ね、 アトピー辛いよねって話もありますけど、ここをねアトピーあるあるって言ってね、楽しめる、そのぐらいになってくるとまあいいんじゃないかなとも思うんですけどもね。まあそんなんで、まあいろんなところがねぐちゃぐちゃだったというそんな幼少期なのでね、やっぱりそういうのをまあ見せたくないというかね、人に。なのでなんかちょっと消極的になっちゃうところはね、まあ、若干あるかなと思うんですよね。で小学生ぐらいの時なんていうのはまあ半袖半ズボンですよ、男の子ですから。そうするとやっぱりその膝の裏とかね、そういうのなんでしょう、やっぱ関節部分だったりとかするからなのかもしれませんけどね、まあ、結構書いちゃっててね、でもうぐちゃぐちゃになってると、そんなんがもう複数箇所ありますから、なんでやっぱりその服を脱ぐとかね、そういうのは抵抗があって、体育の授業とかね嫌でしたね、服を脱ぎたくないなとか。あとはプールの時とかもね、もうパンツ一丁になりますからね、海パン一丁だからやだななんてね思っていましたけど、まあでも逆に良かったかなっていうところを考えると、そういうねその体のまあ、ちょっとぐちゃぐちゃしているというか見た目があんまり良くない状況でできた友達っていうのは、なんかそういうのを超えた、ね、あんまり気にしないで付き合ってくれるっていう、もうちょっと体の、ね、外見じゃなくて中身を見てくれているっていうのがまあ分かるのかなっていうところで、なのでそういう一番なんか体的にひどい時にねできた友達、そういうのをあんまり気にしないでくれる友達っていうのはすごくありがたいなってところで、なのでまあそういうね、なんかあまりそのそうですね、偏見ではないですけども、そういうのがねない友達が分かるっていうのはね、とても良かったんじゃないかなとね、そう思ってますね。でまあこれはね幼少期というかまあ学生の頃とかね、そんな感じでしたけども、まあその後もまあ10年ぐらい前とか15年ぐらい前とか、まあ、健康ブームとかもね結構ありまして、テレビ番組とかもね毎週のように健康食品をね、これは奥さんすごくいいですよみたいなありましたけど、そういうのが出れば、ね、真っ先に試してアトピーに効くんじゃないかとね、そんなことを頑張ったりとかねしてましたけどもね。でまあ一応大人になっていくと、まあ、アトピーっていうのは結構収まるって話は聞くんですけど、まあ、そんなにね二十歳超えてからも収まってはいなかったんですけども、でそこでね少し考えたことがあって、まあ20代前半ですか、このままねこの後10年後とかもずっとこんな状況でいいのかなみたいなのを考えた時に、いやね10年間ずっとこんななんかね体の節々ぐちゃぐちゃでなんか人の前に出るのもねなんかやだなみたいになっちゃうんだったら、少しね、もういろいろとねリスクはあるかもしれないですけども、ね、この10年をね良くしていこうと、10年後のことを考えないで10年間のことをね考えようと思って、まあ、今までもねずっと、まあ、いわゆるステロイドっていうね薬がありますけど、まあ、これをね若干使ってはいたんですけども、もういいやとね、がっつり使おうと、ね、それでこの10年をね楽しく生きようと、で10年後はもう知らないと、ね、いうことで、がっつりステロイドを使ってね、で、まあ、10年間生きてきたらですね、意外と30ぐらいになってくると、まあ20代の頃よりも落ち着いてきたところもあって、まあ、未だにね軽く使ってますけど、ステロイドのね、塗り薬なんてのはですけども、まあある程度落ち着いたかなっていうところでね、まあ人間ね結構石橋を叩いて歩くところありますから、なので10年後のこと考えちゃう時も結構ありますけど、その10年後と今からその10年間どっちが大切かなってね、そう思った時にね、私の方はねちょっとステロイドをねがっつり塗ってこの10年間楽しもうと思ったので、まあ個人的なねこれはところなんで何とも言えませんけども、まあこういう薬もね使い方ちゃんとねお医者さんの言うことをねしっかり守って使えば問題ないので、まあそういうのね、まあ、しっかり直しつつね、あとはまあ年を取ればある程度良くなっていくのもありますから、ね、食生活とか生活習慣とかね見直してっていうねところで、なんでね私、まあ、今回不健康自慢アトピーがしんどいでしたけどもね、まあしんどかったっていうんですかね、 まあ、今もね、今手元にちゃんと使ってる薬持ってきましたけどもね、まあこれはもうずっと付き合っていくような病気ですからね、あれなんですけどもね、まあまあこういうのもね、アトピーあるあるでね、アトピーのね友達ができたらもう笑い話にできますからね、まあそんなね、俺の方がアトピーすごかったんだぞみたいな、そんなところをすると皆さん不健康ニストとしてね成長したんじゃないかなと思いますんでね、あまりめげずにね、頑張っていきましょうというところでございます。以上、来たれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。本日はですね、強制やる気スイッチのコーナーではから元気でやる気スイッチ、こちらと、あとは来たれ不健康ニストのコーナーではアトピーがしんどいというお話させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあから元気の方はね、もう今からねすぐ使えますから、もういつもため息ばっかりのね、そんな人はもうため息やめてもう大声出してもいいですからね。なんかいつもため息なのに今日声なんかいっぱい出してるねみたいなところで、いやから元気なんすよみたいな、から元気なのっていう、そんなね周りにから元気って思われる感じのから元気でね、全然いいんでね、まあついてるついてる、ラッキーラッキーね、まあ、これ一番使いやすいと思うんでね、ぜひちょっとね、まあ、初級編というところではありますけどもね、使っていくとよりね、うまいから元気のね使い方出てくるんじゃないかなと思いますんでね、まあ自分なりのねから元気見つけていただけたらと思います。あとはね、まあ、不健康ニストのコーナーでアトピーがしんどいってお話しさせていただきましたけどもね、まあ皆さん何かしら持病っていうのはねあるかと思いますんでね、どううまくね人生付き合っていくかというところありますから、でこのねアトピーとかも、まあ、なんか印象悪いななんてねいうのありますけどね、逆にもうこれをアトピーちゃんとね呼んであげると、ね、昔私の近所のねなんかおじさんがちょっとアトピーだっていう話を聞いて、ただそのおじさん結構ねユーモアなね人だったんでね、そのアトピーちゃんとね自分のことを呼んでいると、意外とちゃん付けすると可愛くなるみたいなねところなんでね、そういうね自分の持病に関しても全部ちゃん付けすると意外と親しみをね持てるんじゃないかなというのもございますから、まあ皆さんもね気を落とさずにね不健康のね自慢をしていってね、そうするといいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じでね、あとすいません、前回お話ししたねスープストック東京のお話ですけどもね、なんとか私おしゃれなスープストック東京入りましてね、カレーを食べてきましたから、ね、ちょっとお高いんですけどもね美味しかったんでね、意外と入ってしまうと大丈夫ってありますからね、まあ、尻込みせずにねどんどんどんどん、前に出ていくこともね必要かななんて思いましたね。まあ、そんな感じで今日ね、この辺でということです。番組ではですね皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。ツイッターへのアカウントのね、こちらありますのでフォローもお待ちしておりますよ。 ID の方はひではるアンダーバーナイトウ、 HIDEHARU アンダーバー NAITO になります。ラジオのこととかもねつぶやいてますので、ぜひぜひフォローの方お願いいたします。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第8回目放送、体から電気を発する男、これにて終了です。ここまでのお相手は、この冬から始まったアニメがもう20本ぐらい溜まっていてどうやって消化していこうかすごく悩んでいる内藤秀春がお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.